地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは原発性アルドステロン症褐色細胞腫です。講師として草津立東医師会会員で草津総合病院循環器内科総括部長兼心臓血管心不全センター長の藤井正則先生に来ていただきました。藤井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日のテーマは原発性アルドステロン症と、そして褐色細胞腫の2つの疾患がテーマになります。どちらも聞き慣れない病気ですが、藤井先生、この病気は体のどの部分の病気なんでしょうか？
はい、原発性アルドステロン症、以後アルドステロン症と略しますが、これと褐色細胞腫は共に副腎と呼ばれる臓器の病気で、どちらも高血圧の原因になる疾患です。
この副腎もあまり聞かれない臓器ですよね。この副腎は一体どんな働きをしているんでしょうか？詳しく教えてください。
はい、わかりました。副腎は左右一つずつある臓器で、腎臓のすぐ上に帽子のように乗っかる形で存在しています。大きさは数センチ程度、重さは10グラム程度と大変小さい臓器なんですけれども、非常に大切なホルモンをいくつも産生しています。副腎の表層の部分は皮質、内面は髄質と呼ばれています。例えば副腎皮質ホルモンという言葉を聞いたことがあると思いますが、これは副腎の皮質と呼ばれる部分から分泌されるホルモンのことです。一方、髄質中心の方ですね、からは、カテコールアミンと呼ばれるアドレナリンやノルアドレナリンなどが分泌されています。
はい、アドレナリンは副腎で作られているんですね。知りませんでした。
そうなんですよ。皆さんがよくご存知のホルモンがこの副腎という小さな臓器で作られているということはあまり知られていないと思います。
はい、
今日は副腎で作られているアルドステロンとアドレナリンやノルアドレナリンなどの異常をきたす疾患についてお話ししたいと思います。
わかりました。ではまず原発性アルドステロン症、こちらについてお伺いしていきます。アルドステロンとはどのような物質なんでしょうか？
はい、アルドステロンとは副腎から分泌されて血圧を上昇させるホルモンなのですが、まずはその役割についてお話ししたいと思います。副腎は腎臓の上にあるというお話を先ほどいたしましたけれども、はい、実はアルドステロンを分泌する命令を出しているのは腎臓なんです。腎臓は皆さんご存知の通り、血液中の老廃物を尿へ排泄する重要な臓器で、尿から血中の老廃物を出すことができないと直ちに命に関わってきます。ここで重要なのが腎臓へ流れ込む血液の圧力、つまり血圧で、血圧が低いとですね、十分な血液が腎臓へ流れないために尿が減ってしまいます。
はい、
こうなると腎臓はもっと血圧を上げなさいという指令を副腎に伝えますが、その際に腎臓から副腎へその命令を伝えるホルモンをレニンと言います。
はい、
血圧が低いと腎臓からレニンが分泌されて、その指令が副腎を刺激してアルドステロンを分泌し、最終的に血圧が上昇するという仕組みになっています。ところがですね、腎臓が血圧を上げる指示を出していないにもかかわらず、つまりレニンが出ていないのにもかかわらず、副腎から大量のアルドステロンが分泌されて高血圧になってしまう病気があります。この状態がずっと持続して高血圧が続く病気を原発性アルドステロン症と言います。
ではこの原発性アルドステロン症はアルドステロンが理由なく過剰に分泌される病気ということですね。
はい、そうなんです。
原発性アルドステロン症の患者さんはどれぐらいの率で見られるんでしょうか？また男女差などはあるんでしょうか？
はい、日本人の高血圧の推定患者数は約4000万人、およそ3人に1人が高血圧というふうに言われています。
はい、
アルドステロン種は以前は非常に珍しい疾患であるというふうに考えられていたんですが、最近の統計では高血圧の患者さんの中でこの原因がアルドステロン症と診断される患者さんは約 5% 程度というふうになことが分かってきました、
うん、
計算するとですね、日本人にはなんと200万人ものアルドステロン症患者さんがおられることになります。30歳から50歳ぐらいの中年での発症が多く、やや女性の方が多いということが分かっています。
はい、この病気はどうして起こるんでしょうか。遺伝する病気なんでしょうか。
はい、一般的には遺伝する病気ではありません。大きく分けて2つの原因があります。
はい、
1つは両側性、両側ですね、両側の副腎の過形成で、副腎が過剰にホルモンを作り出す状態になってしまう。もう一つの原因は変則性、片側の副腎腺腫と言われる良性の腫瘍です。副腎過形成の方が多いというふうにされています。
どのような症状で発症するんでしょうか。
知らない間に血圧がどんどん上昇して、最初は自覚症状はないことがほとんどです。
はい、
若いうちからの高血圧や治療してもなかなか血圧が下がらないような場合、あるいは40歳以下での脳卒中発症患者さんなどに多いとされています。非常に恐ろしいのは高血圧によって起こる脳出血や大動脈解離などの、命に関わる心血管障害が最初の症状になりうるというところです。
うん、怖いですね。
はい、
では、検査や治療方法について詳しく教えてください。
はい、病院や診療所、クリニックなど受診時にも血圧は測定しますが、まずはご家庭での定期的な血圧測定が重要です。家庭血圧が常時140の90以上の場合は高血圧と思われます。血圧高値が確認されたら、治療を開始する前に今お話ししているアルドステロン症や、次にお話しする褐色細胞腫などによる二次性高血圧の可能性がないかを血液検査で調べます。
はい、
アルドステロン症の場合は先ほどお話ししたアルドステロンとレニンを計測しますが、検査結果を知るには約2週間ほどかかります。その結果、アルドステロン濃度が120以上で、なおかつアルドステロンとレニンの活性の比率、ARR というふうに言うんですけれども、これが200以上になる場合、アルドステロン症が疑われます。
はい、
詳細は省きますけれども、検査の結果、アルドステロンが片方の副腎からのみたくさん分泌されているということが分かった場合には、外科的に手術で悪い方の副腎を切除すると血圧が下がります。
はい、分かりました。手術すると治るんでしょうか。
そうですね、変則性の副腎腺腫の場合は手術で治ります。
はい、
ただ高血圧は手術後も少し続く場合がありますので、その場合は内服治療を継続します。両側性の副腎過形成の場合は両方の副腎を取ってしまうわけにはいけませんので、内服治療などの適用になります。
続いて褐色細胞腫についてお伺いしていきます。これも副腎の病気ということですが、日本でどれくらい見られるんでしょうか。年齢差や男女差などはあるんでしょうか。
はい、褐色細胞腫は副腎髄質の腫瘍で、先ほどお話ししたカテコラミンがたくさん分泌されることにより高血圧となる疾患です。
うん、
人口100万人あたり2人から8人程度というふうに言われており、高血圧症患者さんの約 0.1% ぐらいというふうに言われていますので、先ほどのアルドステロン症よりは、ずっと珍しい病気です。40歳ぐらいで診断されることが多いのですが、小さいお子さんからお年寄りまで様々な年齢で発症し、男女差はありません。
こちらは遺伝する病気ですか。
はい、多くはありませんが遺伝することがあります。親御さんが褐色細胞腫で、なおかつ子どもさんが高血圧の場合は遺伝性褐色細胞腫を考慮する必要があります。
褐色性細胞腫はどのような症状が出るんでしょうか。こちらも詳しく教えてください。
そうですね、頭痛、動悸、汗が出る、発汗ですね、それから顔面蒼白などの症状が典型的な症状です。はい、また急に血圧が上昇する発作性の高血圧もあります。
うん、
発作性高血圧は運動やストレス、あるいは排便などで誘発される場合があります。
診断にはどのような検査が必要になりますか。
採血・採尿検査でのアドレナリン濃度の測定などから、薬物を注射して行う負荷試験、あるいは CT や MRI などの画像診断も行います。
転移をするような悪性のものがあるんでしょうか。
そうですね、褐色細胞腫の約 10% は悪性腫瘍であるということが分かっています。
はい、治療方法としてどのようなものがあるんでしょうか。腫瘍ですからやはり手術が必要なんでしょうか。
はい、腫瘍の外科的な摘出、手術が治療の原則です。
はい、
治療しないと良性の場合でも著名な高血圧で脳出血などの致命的な合併症を引き起こす場合が、非常にまあ可能性が高くてですね、はい、悪性の場合はもちろん命に関わってきます。
今日お話しいただきました2つの病気はどちらも血圧が上がる病気でしたけれども、まだ若いのに血圧が高い場合気をつけなければいけないということですよね。
そうですね。
今日のテーマから少し離れますけれども、他に血圧が高くなるような病気で私たちが知っておくべきものなどはあるんでしょうか。教えてください。
わかりました。今日のテーマのような他に原因があって血圧が上昇する高血圧を二次性高血圧と呼びます。はい、その中で最も多い原因は腎性腎臓による高血圧症です。腎不全は糖尿病の有名な合併症ですが、その結果血圧が上昇します。また動脈硬化によって腎臓へ行く血管腎動脈が狭くなって高血圧となる場合もあります。
はい、
もう一つは睡眠時無呼吸症候群です。新幹線運転士の居眠り事件で非常に有名になった疾患ですが、うん、この病気も高血圧の、原因となります。
はい、
その他甲状腺や副甲状腺などの内分泌疾患、薬物お薬による高血圧など二次性高血圧の原因は多彩です。
よくわかりました。あと先生、何か付け加えることがありましたらよろしくお願いします。
はい、時々まだ20代や30代といった非常に若い方々でですね、非常に血圧が高い、人に遭遇しますが、
はい、
副腎に病気を抱えている方が中にはおられることがありますので、検診などで血圧が高いということを指摘されている方は決して放置しないで、かかりつけにぜひご相談ください。
わかりました。藤井先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会会員で草津総合病院循環器内科総括部長兼心臓血管心不全センター長の藤井正則先生にお話を伺いました。なお過去の放送は草津医師会ホームページからいつでもお聞きいただけます。